未来始まる宇都宮、ナビゲーターは私益子早苗がお届けいたします。毎月末のこの時間は佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいております。佐藤市長、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい、さて、はい、先月のことになりますが、リンク栃木ブレックスが B リーグ初代王者になりましたが、宇都宮ではバスケ熱がもう高まっていますね。
そうですね、
はい。
まあ、そのような中、3人制バスケットボールの 3×3 が2020東京オリンピック正式種目に追加されることが決定をいたしました。
はい、はい、市長、バスケでまた盛り上がりますね。
そうですね、
確か今年も宇都宮で 3×3 の国際大会が開催されますね、
はいはい。7月には国際大会2017 FIBA 3×3 ワールドツアー宇都宮マスターズが昨年に引き続き、
はい、
今年もここ宇都宮で開催となります。
はい、ブレックスも出場するんですか。
そうなんですね、まあ、国内リーグプレミアドットエグゼの第4ラウンド終了時点で、はい、3つのカンファレンスの総合1位になれば、
はい、
昨年に引き続いて出場することができます、
はい、
そのワールドツアー宇都宮マスターズ出場をかけた前哨戦、
はい、
国内リーグ第3ラウンドが7月8日土曜日、はい、9日日曜日の午後3時から8時に、はい、宇都宮のオリオンスクエアで開催をされます。
はい、ありがとうございます、はい、宇都宮はますますバスケットボールで盛り上がっていきますね。
そうですね、2017FIBA 3×3 ワールドツアーでありますけども、
はい、
今回の国際大会は、
はい、
世界の各ステージの予選を勝ち上がった12チームが集結をして、
はい、
世界一決定戦の出場権を争う大会となります、
はい、
予選は宇都宮の他にですね、
はい、
ヨーロッパではチェコのプラハ、
はい、
スイスのローザンヌ、うん、メキシコシティなど世界有数の7都市で開催をされます。
そんな国際大会が昨年に引き続き宇都宮で開催されるなんてすごいですよね。
すごいですよね、
はい、
ねえ、日本が選ばれて、うんうん、しかもその日本の中で宇都宮が選ばれたわけですから、
はい、
まあ、大変だと思いますし、ありがたいと思うことと、
はい、
また経済効果もすごいんですね。昨年これ宇都宮で開催しましたけども、
はい、
昨年の2016ワールドツアーでは約3億円の経済効果がありました、
はい、
そして観客数は2日間で6万7000人もいらっしゃったんですね。
すごい、そんなに経済効果があったんですか。
はい、そうなんです。
あ、すごいです。市長、今年もワールドツアーが宇都宮で開催されるんですね。
そうなんですね。
宇都宮マスターズが今から楽しみなんですが、
はい、
ぜひ詳しく教えてください。
はい、ワールドツアー宇都宮マスターズ、
はい、
開催日時は7月29日土曜日、これが予選リーグとなります、
はい、
そして翌日7月30日土曜日が決勝トーナメントとなります、
はいはい、
時間は午後3時から9時、うん、会場は万馬広場二荒山神社参道となります、
はい、
プロスポーツなんですけども、
はい、
なんと入場料が無料なんですね。
無料、
これが特徴ですね。
いいですね、
はい、
そして海外からもね、本当に大勢の人が集まりそうですね。
はい、
でも会場に入れない人はどうすればいいですか。はい、
そうなんですね、去年もそうだったんですが、
はい、
大会当日はオリオンスクエアやバンバ通りでパブリックビューイングを行いますので、
うん、
会場に入ることができない方でも 3×3 宇都宮マスターズを楽しむことができます。
はい、ありがとうございます、はい、市長、大会期間中は試合観戦の他にどんなイベントがあるんですか。
はい、7月29日30日の大会期間中に開催するイベントですが、
はい、
オリオンスクエアでは特設キッズエリアとして子どもが楽しめるバスケットボール体験エリアを設置いたします、
はい、
またバンバ通りにおきましてはフードドリンクエリアとして宇都宮の食材を使った豊富なメニューが楽しめる飲食ブースや休憩スペースを設置することになります、
はい
はい、あとは交通規制もありますので、
はい、
ぜひ注意をしていただきたいと思います、
はい、
3人制バスケットボール 3×3 もオリンピック種目になりましたので、
はい、
宇都宮はますます盛り上がっていきます、
はい、
ぜひこの機会に宇都宮に多くの方にお越しいただきたいと思います。
はい、お越しいただきたいと思います、はい、ありがとうございました。さて市長、話は大きく変わりますが、はいはい、市長が出演される月末には毎回 LRT、はい、一問一答のコーナーを放送していますが、はい、市長は市内の5つの大学で、はい、 交通未来都市について考える学生フォーラムを開催されているそうですね、
は
い、
そうなんですね。5月24日の宇都宮協和大学を皮切りに、はい、市内5つの大学で開催をしています、はい、まあ、将来の宇都宮を担う若い方々に、はい、市が描く LRT の整備や、はい、将来の公共交通の在り方、はい、また交通未来都市のビジョン、はい、こういったものを説明させていただいて、若者の視点からさまざまな疑問や提案をいただいています。
それでは市長、はい、今回はLRT 一問一答の拡大版として、はい、フォーラムの内容やまた学生から具体的にどのような意見や、はい、また提案があったのか教えていただけますか。
はい、これから宇都宮が、はい、またこの国が、持っている課題ですね、うん、それを解決して新しい街を作っていく、はい、それは何なのか、うん、人口減少と超高齢社会なんですね、うん、高齢者の割合ですけども、宇都宮は約4人に1人が65歳ですということは、下で3人の現役が1人の高齢者を支えているんですね、うん、でも他の市町村を見渡すと中にはもう騎馬戦の肩車状態というところもあります、うん、はい、いずれ日本はだんだんとそういう状況になっていきますが、うん、はい、そうなれば、うん、高齢者の方の医療介護年金、これを下で支えきることができるのかどうか、まあ、そういう大変危機感が今あります。それでもそのためにはやはり解決をしなくてはなりませんが、はい、まずは合計特殊出生率、これを増やして、そして人口が減りにくいという社会を作ることと、もう一つ、人口が減っても少ない現役世代でも支えきることができる新しい都市の構造に変えていくこと、これが必要になります。その都市構造というのは、高齢者の方が自力で生活ができる、自分の地域の中に365日日常生活を賄うことができる、例えばスーパーとかコンビニとか銀行、郵便局、医療機関、そういったものがあって心配ない、自力で生活できますよ。当然車の運転ができない方がいらっしゃるので、そういう方が増えていく社会ですから、ドアツードアの地域内交通、デマンドタクシー、こういったものも各地域に作っていく、それが各地域で言われるコンパクトシティというものなんですね、はい、複数のコンパクトシティを作って、そしてそれらをバス路線、これをどんどん増やしてバスでつないでいく、はい、そしてそれらを支えていくのが JR 線、東武線といった鉄道や、はい、今東西に全くないところに LRT という路面電車を引いて、はい、そして宇都宮全体の公共交通をさらに充実、磨きをかけて、高齢者の方も自力で生活ができて、支える若い人が少なくなってでも、その若い人たちが支えきれるという社会を作っていく、まあ、そういうお話をするとともに、大変多くの方が疑問に思っている、はい、この社会、夢の社会を作るには、はい、宇都宮の財政が破綻をしてしまうんじゃないか、あるいは税金が上がってしまうんじゃないかという誤った話が流れていますので、それを数字を持って、はい、まあ、きちんと、ご理解をいただけるように、否定してご理解いただけるように、はい、まあ、そういうお話をさせていただきました。
はい
はい、
ありがとうございます。学生からはどんな意見や提案があったんですか。
はい、たくさん意見をいただきました、
はい、
例えばですね、その LRT の車両の中に自転車は乗せられるのかということだったんですね。ラッシュ時期、朝晩のラッシュですね、はい、それには無理なんですが、はい、そのラッシュが過ぎれば自転車も乗り込めるように、うん、自転車ごと車両の中に入っていけるような、そういう車両の導入も、はい、していきたいと思います、はい、また、もう一つのご意見として、スマホやスイカなどの IC カードありますね、うん、JR とか東武線で使ってる、はい、それを宇都宮全体の公共交通でも使えるようにできないのか、うん、もちろん LRT も使えないのか、はい、これに対しても宇都宮は先ほど申し上げたように、宇都宮の財政の中で、この公共交通のネットワーク化を図っていこうと思ってますので、はい、決して赤字とか財政が破綻することはありませんので、はい、そういう IC カードも使って、うん、そして高齢者割引とか、うん、障害者割引、はい、あるいは定期とか子どもの割引、はい、そういうものをどんどん駆使をして、はい、IC カードの導入を図っていきたいと思います、はい、また提案もあったんですね、
はい、
これは市内の公共交通機関、これを乗り放題券というのを作って、そして利用してもらったらどうだろうか、
はい、
まあ、LRT や地域内交通、そしてバス路線、はい、あるいは JR 線、東武線、こういったものを先ほどの IC カードで、乗り放題、まあ、そういったものもいいアイデアでございましたので、早速これも検討していきたいと考えています。
はい、 ください、はい、将来を担う若者ならではの意見や提案が多く出て興味深いですね、
はい、そうですね、何せその若い人たちが、はい、そしてまだ生まれてこない次の世代、はい、そういう人たちがこれからの社会を支えていくわけですから、はい、で大切なのは、うん、人口が減る、そして超高齢化社会というのは今の我が国では今までかつて経験したことありません、
はい、
誰も経験してません、うん、ですから本当に明治維新を起こすぐらいの気持ちで新しい社会を作って支えやすい、はい、働く人たちが支えやすいという社会を作っていかないと、はい、これからの世代や子どもたちが支えきれないということになりますので、
はい、
我々の今の世代が責任世代が新しい社会の構造を、はい、作り上げていく、はい、そういう意気込みで、まあ、これからもネットワーク型コンパクトシティ、はい、新しい未来宇都宮を作ってまいります。
はい、はい、ありがとうございます、はい、引き続きラジオを聞いている皆さんからのご質問を受け付けていますのでお気軽にお寄せください。本日の出演は住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。